ごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。
国作屋です。
日が燃えるです。
はい、ということで、はい、3人揃いました。
はい、
2月の編集室ということです。はい、2024年2月もう2月終わりましたね。
早いっすな
ぁ、はい、
いやぁ、
国さんは寒い時期はどんなおたかつしてるんですか？
おたかつと言われてもね、何年か前から山の中歩いてましたけど、
うん、
今年はちょっとね、去年のだから11月の暮れか、ちょっと体を壊してしまいまして。
え？
体を壊したというか、あのトレーニング中に体を痛めてしまいまして。
何からおっしゃった？
あのね、日常生活に支障をきたすほどちょっと痛めてしまいまして、うん、ちょっと今年はずーっとだからおとなしくしてるね。
寒いしね。
痛くてね、痛くて痛くてね。
うん。
だからね、ちょっと料理に凝り始めてきたね。することねえけどなぁ、みたいなね。
あと、国さん、昔から料理してるよね。うん、
まあ、一人暮らしだからね。作るは作るけど、うんうん。だからね、どっか出かけたいなって思ってエネルギーはあるんだけど、いや、でもこの痛さじゃ、ちょっと外出るのもおっかないっていう風になると、でもなんかやりてえけど、なんかやるにも、肩を痛めちゃって。
はい。
もう何するにも痛いのよ。
上がんない
の。
上がらないのよ。回らないのよ。だからもう T シャツ脱ぐのにも一苦労みたいになっちゃって。
マジで？
ああ。だからちょっとおとなしくしてる間に、じゃあちょっと、なんだろうな。料理に凝りたいわけじゃないけど。なんかしようかなってなると、山の中で行ってた時に、適切なお弁当は何だろうって思ってたのに、ちょっと作ってやってみるかみたいなね。
山に持ってく最適解のお弁当ってこと？
まあそういうのも含めて、おにぎりをどの大きさ、おにぎり持って行ったことはないけど、
やっぱおにぎりだよね。
どうなるかなとかって、そうすると時間を測ったりとか、全部細かく見てね、っていうことをやったりとか、まあ、近所に野菜が、安くなったスーパーができまして、
はい。はい。
で、そこで、あ、これは安いや、っていうんで、ちょっと、でも今までの食い方だともうずーっと同じだからつまんねえな、何かないか、あ、蒸してみるか、みたいな、
ね。あ、野菜炒めから脱出するっていうね。ほうほうほう、
いや、そういうことでもないけど、アボガドをどうやって食べるか、みたいな。
アボカド。
ああ、蒸すのか、蒸して食うっていうのもあんのか、みたいな。
アボカド蒸すの？
蒸すよ。火通して、まあ昔から鍋では食ってたんだけど。うん。
国さんって料理作るときは、インスピレーションで作るんです。それとも、クックパッドみたいなサイト見るんです？
サイトは見たことないね。
ない？
なくもなくはないけど、でもあんまりないな。テレビかなんかでちょこっと見て、なんか店でやってたりするじゃん。これはじゃあタレはどういう風になってんだって思って、あとは自分で作ってみるだよね。
目で盗むんですね、目で。
見て盗む。
すごい。
基本的にでもみんな甘じょっぱい感じじゃん、すべてのものが。
まあまあまあ。
だからそのラインで作っていって、基本があるんだよ。砂糖と醤油と、酒だけでって、それ1対1で、みたいな感じのベースに、味噌入れてみたけど、どうも違う。いや、どうも、ちょっと薄い。じゃあ、ちょっと煮詰めてみるかとかっていうのを、何度も何度もやって、これが一番最適解だな、みたいな。
やってんだ。
やってるね。
麺つゆって便利だよね。
便利だね。万能だね。
いや、強すぎんですよ。全部麺つゆになっちゃうんですよ。
そうなっちゃうんだよね。
だから、難しいんですよね。
うん。
比嘉くんは寒い時期のおたかつは何かしてるんですか？
ガンプラをやっと作り始めまして。
おっと。
おう。
国さんめっちゃ作ってますよ。でもまだ簡単ですけど。
買うだけだったのが。
もう、積みすぎちゃって今、やっと作り始めて。
今のガンダムを作ってるってこと？ガンプラで昔のガンダムを作ってる。
完全ガンプラで、うん、とりあえずずっとこの1年ぐらいコツコツ買い、はめたのがあって、そこでやったんですけど、一番好きなのはジムなんですよ。で、ジム作る次にズゴック作ったんですね。で、その次に映画見た影響で、ランダムシードデスティニーの、ダイジングフリーダムガンダムを作ってるんですけど。
え、MG とかで作ってんのじゃん。
いや、いや、もちろん HG です。全部
HG。HG、HG で作ってんのか。
HGAC、HG UC、U かな、あ、UC と、うん、で、今、シードが、ガンダムシードの、
やってるね。
世界観でやってるやつがあって、これなんですけど、その、20年前のジムから急に、最近発売のガンダムシードデスティニーフリーダムに行ったんで、パーツの、数が5倍くらいあるんですよ。
ああ、まあまあ、そうだわ、ね。
もうそれでも悶絶で。でも、でも、なんかね、楽しいですね。
ああ、楽しいよな。じゃないです
。作ってる工程が、
そうなんですよ。
こんな楽しいんだっていう。
これ作るの楽しいですよ。
お互いと充実してますね、すごく。
俺も痛いから模型は、模型を作るためのイメージが固まってきた素材をだから集めてはいるよ。
ああ、
うん、プラモデルじゃないけど。
はいはい。
うん、だからこれがいるからこういう入れ物があるなぁと思って、最近だから、かっぱ橋にも通ってたね。
ほー、マジで。
こういうのできたらいいなぁと思って、で、いろんなものを買っていくと、そのお店のお姉さんがさ、この間だから、なんだ、お店で飾るディスプレイ用ですかみたいなこと言われて、は？みたいなさ、いや、同じようなものを違う種類の全部買ってた、みたいな感じだからさ。
なるほど。
いや、違いますって。で、ここに、ジオラマを作るんですって言ったら、びっくりしてたね。そういう需要ないのかなと思って。
いや、いや、食品関係のとこですからね。
まあ、ね、
ジオラマって単行なかなか出てこないんですよ。せめて、食品サンプルぐらいですから。
そうそうそうそう。だからそれで、あ、そういうんじゃなければ、あ、それを作って販売とかされてるっていうことですかって言うから、いやいや、純粋な趣味です。ここにこういうクマちゃんのがあって、そういうフィギュアを作るんですって言ったら、あーみたいなこと
言って。ああ。いえ、一番思い入れあるガンプラって何だった？すごい、こう。あ、
聞きたい、国さんの。
作って。俺はやっぱ、グフとかが一番なんか。
あ、達夫さんも作ってたんですか？
いや、少年時代よ。それ
が。少年時代。へぇ
ね。うん。
そうなんですね。
いや、グフはかっこよかった。
あ、グフかっこよかったね。だちっちゃい頃で一番思い入れってことでしょ？
うん。
うん。もうね、だからね、ガンプラブーム直撃だったから。
いや、国さん直撃で。
そう、だから手に入らなかったっていう記憶が多かったから、G アーマー手に入れた時には感動したね。ついに我が手に来たかっていう感じだった。変えたっていう喜びの方が大きくてね。
うん。
うん。ああ、ここ。で、144分の1のガンダムも入ってて、うお、合体、もうみたいな。
そうだよね。
キャッキャ言ってたね。
なるよね。
ああ、でしょうね。
いや、確かにな。いや、比嘉くんは今なんか、どこかで、迷ったりとかしてることないの？ガンプラ聞いときたい。国に聞けっていうことで。
いや、俺詳しくねえよ。
シンプルなんですけど、いや、パーツ切るじゃないですか。
うんうん、
で、切った後をどう処理していいのか、いや、安いより削るんですけど、
うん、
傷が消えたと思ったら、周りとちょっと色が変わってきたりとかして、いや、まあ、僕今すぐみしかやってないんで、
あ、
切った後が気になって、あれなんとかなんないかな
って。ランナーを切り離した時ってことね。
だから、ランナーをネットで見てもギリギリ切った方がいいよっていう人と、いや、長めに残して切って、なんか削った方がいいっていう人と分
かれて。俺はだから後者の方だね。
あ、そう。
うん、
というか、だからギリギリできるって今の MG とかはちょっと分からないんだけど、
はい、
根っこの方できると、だから身の方も、切るっていう形だと、間に物を挟んで、ぐわっと潰すっていう形だから、それによって身の方が削れてしまうっていうか、よれちゃう場合があるのね。
はいはいはい。
だからそれがおっかないっていう人は、手前で切って、あとはもうヤスリで少しずつ削っていくっていう形をするのよ。
はいはいはい。
で、すぐみだけだからっていうところがあるんだろうけど、
はい、
結局だからそこをどうやって綺麗に消していくかっていうテクニックもあるんだよね、だから。だから切っちゃって、だからパテで埋めて、いわゆるパーティングラインを消していくっていう形になるわ
け。パテで埋めるの？
埋める埋める。 だからちょっと下手に削れちゃうと、そこにパテを埋め込むっていうことじゃなくて、例えばドリルで穴を開ける、カッターでガッツリと切っちゃって、大きく綺麗なものをバチッとはめてから、その盛り上がったところを綺麗に削っていって、で削った後、どうしても平らな面っていうのが基本的には出てないから、だから比較はもうわかると思うけど、サーフェサー処理っていうのをするのね。一回灰色になるっていう薄いパテっていうのを吹きつけるのよ。
はいはい。
で、凹んでいる、傷が入っている、ゴミがついているっていうのを全部確認するわけ。
うん、
で、そう出てないっていうんだったら、またその灰色で分かりやすくなってるから影が出て。もう一回、パテを持って、綺麗に削って、で、もう一回、そのサーフェサーを吹いて、平らになったかどうかって、これ、延々と繰り返すわけ。
え、だから、国さんはさ、その知識はさ、いつ頃身につけたの？
いや、でも、だから、プラモデルとか作り始めて雑誌とか読んでたからじゃない？
雑誌を読んでたんだ。
いや、読んでる読んでる。
当時ってことでしょ？
当時はそこまで覚えてたかな。でも、だって、20年、30年前にもホビージャパンとかやってたから、だから電撃ホビーとか出る前ですよ。
ああ、はい。
ホビージャパンぐらいしかなかったとは言わないけど。だからアニメモデルもがっつりやってるって感じだとね。それより、模型の方ってなってくると、なかなか今度は、だからスケールモデルとか、だから基本的技術ってのは基本的、必要なものって同じだから。スケールモデルにしても。ランナーから切り離して、ここ削れちゃったらどうする、削らないためにはどうする、綺麗にするためにはどうするっていうのは、なんとなくね。やっぱ雑誌とか、友達でここまでやってるってのはそんなにいなかったはずだから、とは思うけどね。
比嘉君、これ、はい、求めてた答えなの
今。いや、いや、この熱量ですよ。だから、
僕
も、いや、そうなんですよ。ちょっとずつ、なんか一気に、いや、そういう動画もあるんですよ。でも見ると、要は、一気に攻略の方全部知るのは、やっぱり、つまらなくて、必要に応じてちょっとずつ、覚えていくのが、楽しいんですよ、今。
絶対そうだよ。
だから今は本当に、聞い取った後の後がもうめちゃめちゃ気になって、もう、嫌で嫌で仕方ないんですけど、かといって、ランナーがないものを、渡されて楽しいかっていうと、なんかちょっと積み木じゃない、レゴブロックじゃないですか。つまんないんだろうなと思いつつ、そのジレンマが、わあ楽しい。
なるほどね。ガンプラ、そうだよね。いや、ありがとうございます。同様に国に聞けのコーナーにね、いただいております。
はい。
まあ、毎月大量にメール送ってくださってる方から、熱持ちネームちょっと長いんで割愛します。
そんな長い。
そんなことある。
スパイファミリーの夜フォージャーの裏の顔、殺し屋、茨姫として活動するときの武器。本編内ではアーニャが母の刺すやつと呼んでいる、突き刺すことに特化した長さ30センチほどの大きな針のような、スキレットと言われる武器に類するものを使用しています。色から察するに素材は真鍮製だと私は思っています。
色で、
真鍮とは銅と亜鉛の合金で重量はあるので質量による貫通力は十分に得られると推測しますが、硬さ、硬度の面では劣ると思うんです。先端を鋭く尖らせた部分が潰れやすいのではと少し心配しています。剣に用いる鋼ではなく、あえて真鍮のような王道色に設定した深い意味があるのでしょうか。深読みすると毎回任務の後に武器のメンテナンスを夜さんが自分でするので、先端をヤスリなどで尖らせるためにある程度柔らかい金属が使われているのでしょうか。もし、クニーさんが夜フォージャーの武器について見解をお持ちでしたらお聞かせください。いうことでいただいておりますけれども。
なるほどね。そういう見方をするんですね。
こういうね、今ちょっと画像で見て
もら
って
ます け
ど、
はい、
ううですね。
失礼
しました
。どうなんだろうな。
こういう画像、
こんなのがね。確かに真鍮って柔らかいっちゃ柔らかいからね。
おかしい。何
その日本語おかしいよ。真鍮って柔らかい。
いや、比嘉君。
馴染みないよ。
比嘉君、はい。模型を作るようになると真鍮って使うようになるから。
え、そうなんすか？
だから、今度ちゃんと模型屋さん行ったらよく見てごらん。
はい、
真鍮線って言って棒状の1ミリとか2ミリとかっていうサイズのでいっぱい売ってるから。みんな使うんです。
え、何
だから、 主にフィギュアとか、まあ、ガンダムの場合は自立させてこのまま固定ポーズにしておきたいってなった時に、
あそっか
中に芯金として通すんですよ。
あれ、真鍮なんだ。
そうなんか。
真鍮とか。あとがフィギュアとか作るときに、フルスクラッチでね、作ったり、はい、あと買ってきたものに強度を与えたいってなった時には、分割線で腕のところとか取れて、うん、そのまま接着剤でつけるってんじゃなくて、真鍮線をだから、3ミリ、4ミリの長さに切って仕込んでおくわけですよ。で、接合部のところにきちっと合うようにしておくと強度が出るわけじゃん。その上に接着するわけ。はいはい、だから真鍮線って必ず使うんです。
はぁ
みんな、ま、みんな買い置きで買ってるはずですよ。作る人は。
そうなんですね。すぐ秋葉原行こ
う。うん。だからその真鍮の柔らかさっていうのがあるからね。それをだから、何、スパイですから、その、悪い面だけじゃなくって、そのメンテナンス、先ほど メールにももらってたけど、メンテナンスしやすい、自分に研げるようにとかっていう形のもので考えられているのかもしれないよね。僕はそこまで細かくは見てなかったけど。
なるほどね。
なるほど。
コミカルな作品でしたからね。
国井さんがなんかガンプラこ、なんか自立させてるの見たことあるから、あれ真鍮だったんだね。
まあ、人によって、うん、中に入れてとか、関節分とか、接合部に。うん、特にエヴァンゲリオンが流行って、ガレージキットが出てきた時なんかは、うん、だからみんなそれで覚えた人も多いんじゃないかな。分割線のところで、真鍮っていうのは、買った時にはついてないんで、
はいはいはい、
強度を増すために、ちゃんと、足首、肩と胴体が合うところのところ、ちゃんと自分で、穴っていうのをちゃんと、正確な位置に開けておいて、腕側と胴体側に穴を開けて、そこにきちっと、金属を仕込んでおくことによって、長期間持つと。重さにも耐えられるっていう部分もあるわけですよ。うん、だからずっと体の中にビジョンと通しちゃってっていう ガンダムとかでもね、やり方もあるけど、うん、ガンプラの場合なんかは軽いからもう関節部分を、接着剤で固めちゃえばっていう人もいるんだろうけど、接着剤で固めると、そこの形が、ちょっとね、接着剤で形のフォルムが壊れてしまうっていう部分もあるから。
まあ、そうなんですね。
うん。それは人によるっていうことなんだろうけど。僕は台座、だから台座も真鍮線とかでよく作ってた。
台座も
台座さんはそれで見たんじゃないかな。
そうかも。
うん。うん。
まあ、ちょっとメール立て続けに来てるんで、じゃあ読みますね。はい、これの方、1月に来ていただいたメールです。年末年始のお高津報告ということで、江田記者からいただいております。
ありがとうございます。
はい。皆様ごきげんよう、アニメを一気にしたおすすめのアニメ報告です。
ごきげんよう。
それはネットフリックス限定配信のスコット・ピルグルム・テイクス・オフです。これはアメリカの漫画原作で2011年にアメリカで実写映画化された作品になります。主人公のスコットが夢の中で出会ったヒロイン、ラモーナに現実でも出会い、意気投合。付き合うことになりますが、その元彼、7人が結束したスコットにバトルを仕掛け、その混乱に巻き込まれていく話です。制作は映像研には手を出すな、などのサイエンス猿。アメリカ原作ならではのブラックジョークや可愛いキャラデザ、また格闘ゲーム風な戦闘シーンなど、日本ではあまり見られない作風で新鮮でした。洋画好きな国井さんはもちろん、カートゥーン好きな能崎さんにもおすすめです。全8話と見やすいので、見てない方はぜひ見てみてください。ということで、スコット・ピルグリム・テイクス・オフを紹介していただきましたね。こちらの作品がね、まあ、どういう感じかっていうとね、絵柄としてはこういう感じっていうね。
おう。アメコミ原作。で、日本でってこと？
うん。
そ
う。
あー、なるほどね。
あ、これゲームもありますね、これ、多分。
あ、そうなんだ。
そう、だから、なんか、話聞くと、元彼7人とか思うかもしれないけど、まあね、全然、なんか、そう、やらしい感じとかじゃなくっていう、うん、面白風な感じですよね。
あ、漫画原作だったって、この作品。へぇ
あるんですよ。
実写も、なかなかいいあれですね。すごいいい感じだ。面白そう。
ネットフリックスか。
実写の方は邪悪な元彼軍だ。
いいですね。
なるほど。
そうそう。ビューティッドの大ボケみたいな感じも。
ああ、そうそう。おもろそうですよね。
うん。ネットか、そうなんだよ。 うちの近所もさ、とうとうあれがなくなったよ。レンタルビデオ屋が一軒もなくなった。
ああ、そうだよね。
そうですか。
この間たまたま久しぶりに通りかかったら、店変わっちゃってて、ええー、と思ってさ、うん、あ、これから映画どうしよう。ああ、もうネットで見るしかないのか、そういう時代か、と思ってさ、しみじみしちゃった。
ああ、わかる。ツタヤとかも最近なくなってるから
ね。そう、いや、だからびっくりしちゃって
さ。めっちゃ入ってるら
しいですね。時代だなと思ってさ、どうやって映画を見ればいいんだ俺はみたいな。
そうだよ、もうだから今配信でしか見られないからね。
まあそうなるよね。だから、あ、もうそうなっちゃったんだと思って。じゃあいよいよ俺も考えなきゃと思って。
入りましょう。
続いて番組の感想も届いております。はい、日向修司さん。
ございます。
571回の放送について対して感想をお送りしますということで、はい、以前ね、片思いのラブストーリーが減ったっていう話をちょっとしたんですよね。571回の33分40秒頃、阿部蔵さんのお便り、片思いのラブストーリーについてで、近年は片思い作品が減ったというお話でしたが、うん、拙者はこれについて、この人拙者ですね。
拙者なんです。
まあ、一瞬、見逃しそうじゃない。
ミステリーのフーダニット、ハウダニット、ホワイトダニットの変遷のようだなと感じました。犯人は誰かを推理する。フーダニット、フーから犯人は分かっていて犯行のトリックを推理する。ハウ、ハウダニット。そして犯行の動機は何だったのかを描く。ワイ、ホワイダニットとミステリー界では変遷をたどっていったようですが、ラブストーリーもそのような変遷があるのかもなと思いました。主人公とヒロインの恋が成就するのかどうか、複数ヒロインから誰をが選ばれるのか、恋が成就した後にどうなるのかのような変遷なのかなと思いましたという。なるほど、
うん。
ラブストーリーの描かれ方が変わってきている。
まあそうだよね、確かにね。
また架空の言語ということで、フグジロウさんのお便り、45分50秒頃に架空の言語についてのお便りがあったんですが、うん、拙者は外国語学部出身で、拙者やっぱちょっと違和感あるね、
拙者は。拙者はね、なんかちょっといけなかったよね。
そうです。小生以上にやっぱちょっと痛々しい感じが。
すごい
外国語学部出身で演劇サークルをやっていたのですが、以前とある演劇作品で後輩が架空の言語を作ったことがあります。その後輩は今では外国語の研究職についているのですが、ヨーロッパの言語をベースに架空の言語を作っていました。ほんの2、3分の会話のシーンでしたが、発音を含めて作っていてよくやるなぁと感心したものです。ということでいただきました。また、572回、結婚指輪のサイズについてっていうね、本当にポンコツ男3人組で話した回があったんです。
思い出しました。
結婚指輪のサイズってみたいなね、うん、その話。婚約指輪にはプロポーズ用の指輪を用意して、後日カップルで来店して本物の婚約指輪を作るというプランがあるそうです。指輪自体のデザインに女性の意見を反映できるので、いいプランだなと思います。かっこね、自分がプロポーズする際にいろいろ調べた中で知りました。ちなみに拙者のプロポーズはディズニーランドのシンデレラ城前でガラスの靴を持ってひざまずくスタイルで行いましたが、うん、当時の彼女かっこ今の妻のリクエストでそうしたので、うん、サプライズもへったくれもありませんでしたと。
演出あり、
演出なんだもう、
うん、やってほしいと。
あとはプロポーズリングという婚約指輪とは別の指輪を用意する方法もあるようです。
比
嘉さんがおっしゃっていたサイズ直しは婚約指輪だけでなく指輪全般で可能な対応ですね。
そうなんですね。
拙者の母が指のサイズが変わってしまったため結婚指輪のサイズ直しをしていました。以上です。これからも配信楽しみにしていますということで、日向修司さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。でも彼女の希望を叶えてあげるっていうのも一番いいんじゃない。これむしろこう、そう、ちゃんと意思が疎通できてた方が、
うん、ああ、なるほど、確かに。
うん、唐突にこういう演出がかったことをやるって結構リスキーだからさ、どっちに対しても。
そうね、
と思うよ、うん、
そうだよね。よくアメリカのバスケットの試合とかでも、
はい、
タイムアウト中にプロポーズする人、
うん、ああ、はい、
たりハーフタイムに結婚式あげたりプロポーズしたりとかっていうのがあるんだけど、 あの後本当に結婚したのかなっていうのはちょっとよくわかんない。
そりゃするんじゃない、その勢いでしちゃうんじゃない。
でも一回ぶたれてる人いたから、
あ、
失敗パターンもあるんだろう。
ガチでやってたんですね。
そうそうそう。そりゃそうだよね。
それはだからそういうのを、だから、なんか囚人監視のもとでやってほしくないとかっていう人だっているわけ。
そりゃそうですよ。
なんでそんなふざけたやり方でするのっていう人もいるんだろうし。
うん、
だからこの辺はだから、やりゃちょっと、ファンタジーとかっていうのは漫画とか映画見すぎなんですよ。だから多少ね。うん。
言語問題ではね、朝記者からもいただいて、架空のエルフの言語研究の話で思い出しました。エルフ語などの架空言語とは別に、かつては実在していたのに、今は存在しない言語として、オタクの大好きなラテン語というものがあります。
うん、
現在は書籍などで文字系統は減っているものの、言語としては様々な歴史的理由で消えてしまいました、うん、しかし学会や学術の分野では物事を命名するために現在でもラテン語が使い続けられています。その理由は使われていない言語だからこそ今後も言葉の変化が発生しないと判断され、後世へも言葉の意味が変わらずに伝えられることを期待してのことらしいです。これを考えるとエルフ語の時間経過による変化とかも考察したら面白そうですね。千年を普通に生きるエルフたちの言葉はどのくらいのスパンで変化していくものなのか、人と交流する中で人間の言葉はエルフたちの言葉にどのような影響を与えてしまうのか、これやったら言語学者が死んでしまうというふうに書いてありますけど、朝記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんだよ、
言語自体、言語自体がだってあの何秒に 何個かっていうぐらいの割合で減ってるんでしょ。それはずいぶん前になんかで言いました。いや、だから一番残る言語は何だっていうのももうなんとなく言われてるらしいよ。その数で言うと。
そうだね。
そうらしいよね。
オタクはやっぱ架空言語っていう野望がずっとありますから
、ね。まあね、確かにね。
じゃあこれはもう日賀さん当てっていうことでね、いいかな、はい、新しいプリキュアが始まったよということで朝記者いただいております。朝記者も毎月何通も送ってきてくれるんですよ。
ありがとうございます。
この2月から新しいプリキュア、ワンダフルプリキュアが始まりました。今回の主人公キュアワンダフルを演じるのはロリ越えの体格なマリアさん、そして相方のキュアフレンディは今超売れっ子状態の種崎敦美さんがフリーレンとも違う声で演じます。この人いくつ声があるの、
ね、
またイビジュアルによると今年は4人体制のようで、中でも猫が変身するキュアニャミーは前のシリーズで護衛隊のベリーベリー役を、そしてヒーリングとプリキュアでは沢泉当時役と読むのかな、松田さつみさんが昇格人事として入閣したことにも注目が集まります。つまり今年のプリキュアも見といた方がいいってことですよ。なおグッズはすでに発売されておりまして、変身アイテムである変身ワンダフルパクトが税込み4730円、小麦のぬいぐるみ、おしゃべりたっぷり小麦が税込み7480円、レスキューアイテムキラニコトランクが税込み12650円になっています。パパさんたち頑張れ
頑張れ。
で、プリキュアシリーズの最新作の、詳細も、秘密のアプリというアイプリというのがあって、
はい、
主人公ひまりとみつきが私立パラダイス学園を舞台に大活躍するという、最新作が知ってる？気になっていた主人公の年齢設定ですが、今回は安心の中学1年生。過去のプリキュアシリーズでは、小学生をヒロインに据えたものも多いですが、提示される主人公像はメイン視聴者であるお子様たちと同年代よりも、プリちゃんのように少し憧れのある中学生にした方が、キャラクターの行動範囲や学校での活動の範囲が広がって物語も展開が描きやすいですから、これは期待できますね。今から4月が楽しみですし、見るまで死ねませんと。プリティシリーズね。プリキュアじゃなくて。
ああ、
ごめんごめん。ごめんごめん。
ひとみくんのやつですね。
プリ
そう、ひとみくんで喜んでますね、それはもう。
ねえ。ああ、なるほど。プリティシリーズ中1設定か。まあ、そっか。まあ、そうだよな。確かに中学生になると行動範囲広がるもんな。
そうですね。
まあ、そうだね。
寄り道とかもできますし、買い食いもできますから。
だから、動物ってっていう話ですよ。
はい。
今んとこどうですか、その動物にしたメリットっていうのは比嘉くん感じてる？
めちゃめちゃありますね。めちゃめちゃありますよ。もう前の僕プリキュアが死ぬほど広がるスカイが良かったんで、
はい、
どうなるのかなーって思ったらですね、
あ、もうそう言ってるよな。
それがですね、いや、絶対なっちゃうんですよ。もう、一回ハマったら次のプリキュアには、やっぱ何ヶ月かなるんですけど、今回はなかったのは、うん、まあ、小麦の動きが可愛い。いや、要は動物たちの動きの、
う
ん、
ああ、
そうなんですよ。
そっか、動きか。
てか考えたらよくよくね、いっぱいあるんですよね、子供の頃からね。喋る動物たちが主人公の動物アニメ。
ね、確かに。
あれ、だから、そりゃ東映が参加やったら、まあいいよなっていう感じなんですけど、妖精を今まではあったじゃないですか。
あったあった。
やっぱ妖精よりも実在の動物にした方が5倍可愛いですね。うん、やっぱり、なんかやっぱり妖精を毎回毎回1年ごとに変えるから、なんかちょっとだんだん奇抜なやつだったり、まんまじゃねえかとなるんですけど、やっぱりね、みんな普段から可愛いと思ってるワンちゃん、猫ちゃんとかをやるったら可愛くて、あのさっき4人ってなって、もうすでに出てるんですね。うん、まあ飼い主とペットで、2組ずつなんですよ、
うん、
で、もう早くもですね、プリキュアのことを知る理解者の超イケメンのメガネ男子がいるんですけども、
はいはい、
その子もプリキュアになってほしいって私は非常に思ってまして、で、その子がウサギ飼ってるんですよ。その飼ってるウサギの大福ってやつが一番可愛いですね。ウサギだから喋んないんですけど、寡黙な動きだけの動物、なんでこんな可愛いのって思ってですね。
なんでこんな。
やばいっすよ、今度のプリキュア。もう、女の子よりも動物、胴体の時の方が全然いいわよっていう思っちゃいますから。
比嘉くん、まさに今が可愛すぎクライシスな
クライシスですよ、もう。
ほんとそう。
わかんないですけど。やばい
っすよ。いや、でもまあ、動物のメリットってあんのか。
まあ、
確かに。
すごいと思ったのが、コンプラにも、あんな自然な配慮ってあるんだなと思ったのが、敵がガウガウって、ガルガルってなるんですよ。
うん、
それが要は、妖精界の子たちが謎の何かしらによって凶暴化するってやつなんですけども、
うん、
その子たちをプリキュアぶん殴らないんですよ。
どうする？
抱きかかえて、よしよしってやるんです。これで、シュワーって増加されるんですけど、
はいはいはい、
僕が言葉で言ったらチンプでしょ？チンプでしょ？
はい、愛されたいっていう欲求なんだ。
だとか、そうそう、もう怖くないよって感じ。だから、やっぱり動物ぶん殴るって、やっぱり、うん、見た目がそうなってても、嫌だったじゃないですか、今までは、ね。
だからもうみんなナウシカの気持ちで、
うん、
怖くない。
怖くない、怖くないよ。
怖くない、言ってるだけっていう。
でも、あれが見てて、おじさんだからですからね、これがいいよってなっちゃうんですよ。これがいい。もうぶん殴らなくて、もう変な練乳とか無理にね、ブワーってやんなくてもいいってなっちゃってですね。あ、ホイップクリームですけど。
ただ、比嘉くんメインターゲットじゃないから。
そうなんですよね。
おじさんはそれでいいかもしれない。子供たちどうだろう。
子供たちどう思ってるかと。
どうなのかな。
ダイスを聞いたら捕まりますからね。世間の世の声をちょっと僕は聞いてみたいですね。というか僕はもう最高にいいですね。
そうだ、そうなんだね。
はい。
毎年行ってますけどね。同じく朝記者。ポンの道っていうアニメ今やってる
の、はい、あ、やってるのは知ってます。はい。あらすじも知ってます。
で、まあ、この1月からの期待値ランキングね、新番組全部見てみた件では、はい、うん、そんなに上位ではなかったんですけど、
うん、そうなんですね。
まあ、なんだろうな、日常系っちゃ日常系なんだけど、まあ、麻雀初心者向けなのかな、でもちゃんとなんか麻雀やってる風でもねえしなっていう感じなの。
うんうんうん。
っていうところからちょっといただいております。ポンの道はなぜ中途半端なのかというメールをいただきました。いろんな成分を混ぜ込んだ結果、すごく中途半端なものになった印象が強いポンの道ですが、その理由を考察してみました。この作品の制作委員会一覧を見てみると、講談社、ヨースター、三強、OLM の名前があり、これらに答えを導くヒントがある気がしてきました。
うん、
まず講談社。本作は放送に合わせて仲良しにて23年10月号から漫画版の連載を開始。さらに、ヤンマガウェブでは10年後を外伝的に描く別物の流局シャーニュー編の連載を開始し、アニメに先行して話題作りをしてきました。さすがこのアニメが講談社初のオリジナルアニメだけあり、すごい入れ込みようです。講談社初のオリジナルアニメだ。
そうなんですね。
また、有名麻雀漫画の先生にエンドカードを書いてもらってますから、その絡みで作品の中で麻雀漫画のパロディーを入れて、漫画とアニメの連携を強く印象付けてほしい思惑があるのでしょうか。次に、ヨースター。ここは自社が配信している麻雀アプリ、ジャンタマのゲーム画面を丸々映し込んで協力しているからことからもわかる通り、ストレートに自社の麻雀アプリで遊ぶシーンを多く入れてほしいと願っているはずです。作品内にリアルな麻雀の匂いよりもネットゲーム特有のノリが強く漂うのは、ここの意見が大きいのかも。次にパチンコメーカーの三強。ここはもちろん、後々に作品のパチスローを出したいでしょうから、ゲームのリーチ演出に使えそうな強い決め台詞とか、印象深い台詞を無駄に出してほしいはず。極端な話、シナリオの前後には関係なく、唐突な水着会や温泉会などがあった場合は、ここへの配慮感。そして、アニメの制作会社 OLM。キャラ原案をハルバネギさんが担当して、可愛い女の子成分をここぞとばかりに前面に出していますから、その魅力を存分に引き出せる女の子たちの日常描写を押し出していただきたいはずです。できるなら学校でのスクールライフも望んでいるのかも。そんな制作委員会の参加者たちはそれぞれの思惑のもと、なんとか自分の利益を出すべく相手の裏を書こうと、あの手この手を出して場を荒らす。それはもう麻雀のようです。だからこそ妥協と妥協の結果として生み出されたアニメポンの道はすごく中途半端な内容になったのだと思います。
決めてないで
辛辣だな。
これは流局するかもねって書いてありますけど、
辛辣だな。
ちょっと辛辣ですね。
ちょっとね、
ちょっとネットニュースの記事の締めみたいな感じのね。流局になるようですね。うん、
まあ確かにね。ただね、ポンの道に関しては、まあ、いろんな意見がね、実はメールで来ていて、興味深いなと思ったんですけれども、例えば、どこだったかな、結構肯定的な意見もあって、まあ、ポンの道、実はもう、麻雀全然やってない身からすると、結構面白く見てるよっていう人もいましたし、一方でね、まだ本の道どうなんだっていうメールがあったんですね。今探してますんで。
マージャンできるできないっていう感じじゃないと思うんだけどな。もう今や。
クールミント記者。新政権マッハで拝聴しました。小生が以前期待している作品としてメールしたポンの道が18位にランクインしているものの、あまり評価されていないようで残念です。
あら。
確かに皆さんがおっしゃるように、ガチ麻雀アニメとしても、日常系アニメとしても中途半端な印象という意見が出るのもわかるんですが、個人的に今期アニメで何年か後も見返してるアニメって何だろうって考えたときに、ストレスフリーで見ることができるこの作品しかないなと思ったので、小生は今回の割り見てでは上位にしました。ただ一点だけ不満を言うと、ナシコが喋っている広島の方言のイントネーションが、広島出身者からすると完全に間違っているように思いました。広島の方言は東京式アクセントで標準語に近いアクセントなのですが、言葉自体は尾道弁、広島弁を使っているにもかかわらず、大阪弁で使われている京阪式アクセントで喋っているので違和感がすごいです。方言指導の人はもっと頑張って。今期のご当地アニメでいうと、他にもドサンコギャルは生ラメン声がありますが、あれの方言はどうなんでしょうか。でもあれもちょっと北海道、ドサンコからすると微妙なラインだと思いますけどね。北海道のリスナー記者の感想を伺いたいです。ところで第4話で登場するリーチェのインスタグラムのアカウント、リーチェ一発は実在するアカウントで、尾道の麻雀大好きっ子が1年以上前から尾道の風景を投稿しています。公式では発表されていませんが、おそらく制作スタッフが今回のために作ったアカウントだと思います。
すごい。
ご愛好で登場した場所の風景も放送後にしれっと投稿されているので、ぜひ見てみてください。ということで、クールミント記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、なんとかこう、ポンの道を守りたいというね、その、まあ確かに、ただ一点、その、 まあ、方言、イントネーションはね、難しいからな。まあ、
そうですね。
で、実際、じゃあ、ご当地の声優さん使ったとして、その人が本当にご当地代表できてるかっていう、最近の若い人ね、なかなか。
まあ、そうでしょう。それもあるからね。そうなると、作り物として、その方言だ、そうだって、その方言であるっていうふうに気がつけばいいっていう、その作り物として、視聴者はそのレベルでいいんだからっていうのも、当然としてあるなわけですよ。
そうね。
だからそれが違うとかそうなってくるとまた難しい問題になってくるんだけどもさ。
ということで、結構ね、ポンの道について考えてる人が多かったな。
わぁ、すごいですね。もうそんだけね、ちゃんと。印象あるってことは、
何なんだろうっていう。なんでこうなったのだろうっていう。
俺、でも、これ怒られちゃうかもしれないけど、はい、これオリジナルってことでしょ？まあ、さっきもありましたけど、
はい。
オリジナル作品ですよっていう風に言われてるものの方が、こういうものになる傾向って俺はあるような気がするよ。もう10年。
いや、もちろん。
20年前から。
おっしゃる通り。
そう。もう昔、なんだろうな。むしろ、その原作がありますよっていうものよりも、うん、そのアウトラインっていうか外枠をこう固めましたっていうところがはっきりと見えちゃうんだよねっていうのは、すごいあるでしょ？
まあ、ある。
編集長も今言ってたじゃん。やっぱその傾向あるよね。
いや、やっぱね、これはもう委員会の、やっぱね、うん、パワーバランス
も、まあ、そこ、そういうのもあるんだよ。
なるほど、なるほど。
思惑が多すぎて。
うん。うんうん、だから、いや、この要素でこういう、ここを書きたいんだよ、僕はっていう人が、そこのコアにいないっていう風になると、これは悪く言ってるわけじゃなくて。だから、どうしたって、核がないから妥協と、言葉悪い言葉を使うと妥協と中庸になってしまうっていう部分は、これもう全ての組織にあるんだよね。
そうなん
だ。どんなものにも。
本当にそう。
だからオリジナル作品でっていうものの方が俺は見たときに、映画とかでも見たときに、むしろこれオリジナルなのか？どの辺がっていうのはあるんですよ。
やっぱ一番熱量高くて俺が決めるっていう人がいないと。
うん、多分ね。
そうか。
どうしてもこうなっちゃうんだよね。
いや、だからこういう部分が書きたいんだ。私は。とか、それを形にして、周りの人がここが面白いんだっていう風になれば通るんだけど、何もない状態でじゃあこの、あのところに作品出していきましょうってなった時に、どういうもので作っていく、この要素、この要素、この要素。はい、わかりましたってなっても、今度はそれがうまくまとまっているだけであってって話になっちゃうんだよね。尖った部分があればいいかっていう、そういう問題でもないんだけど。
そうなんだ
よ。いや、だから、あの、なんだ、早々のフリーレンなんか見てると、その逆パターンっていうのがよくある。もうみんながみんな、もう使い古されたものなんだけど、もう、異世界の話で、女の子エルフで、で、ま、剣と魔法の世界でってなるんだけど、これ見て面白いって思うのはどこだっていうふうに、読者として、あの、視聴者として見ると、あ、この人間関係的な部分を書きたいって思ってる作家さんだからこうなってるっていうのが、なんとなく自分では、だから、合点がいくんだよね。
うん。そうなんだよね。
その辺が、だから、ポンの道見ると、余計それは俺も強く感じた。これはどこに軸足を、でも軸足が取れないからこうなるのかなとかっていう風にもちょこっと見えたりする部分もあるよ。ただやっぱり楽しませようと思って作ってるんで、それ見た人によるってわけですよ。いや、十分ストレスフリーで楽しいっていう人だって、それはいっぱいいるわけです。
じゃあ、みんなが納得する形で、すでに面白さが担保できている、保証できている原作ものをやろうってなっても、うん、まあ本当に年明けからね、そのずっとセクシー田中さんの問題っていうのはもう社会的な問題だと思うんですけど、
ね。そうですね。
まあアニメの世界では割ともう消化されたお話かなと思うんですけど、ドラマだとまだやっぱここなんだなっていうのはちょっと実感したんですけど、いや、もちろんね、もう長浜博監督の名前を出さずにもう原作尊重主義っていうのは、ものすごいありますけど、じゃあ、一方で原作そのままにやるんだったら原作読んだ方がいいじゃんっていう考え方ももちろんあるわけで。
はい。
で、まあ昔はね、その映像化っていうものに関しては、まあ例えば余白が多い作品の方が映像化されやすいって言われてたんですよね。書かれていない部分まで描けるっていう意味で、よく司馬太郎作品はあんまり映像化されないけれども、はい、池波正太郎作品が映像化されやすいっていうのは、池波正太郎作品の方が、まあ、行間が多いから、まあ、映像化するにも解釈の幅があって、うん、いろんなセリフを付け足しやすいっていうことがよく指摘されてはいたんですけど、かといってね、じゃあ、 そのみんなを説得する根拠として原作を利用するって考え方になっちゃうと、今回みたいな事件が、
まあ、まあ多分そうだよね。そこだよな。結局わからないってなった時に原作がある場合はここにって言えるんだけどっていう話だよね。かといってじゃあそれ尊重しますかって言ったら、いやテレビですからこれできないんでって、いやそれ言うんだったら映像化 しますって私のところ持ってこないで、最初にその約束したじゃんっていう話になっちゃうんだよね。それは当たり前なんだけど、
もちろんその原作っていうもののね、その扱い方、まあ、原作者はもちろんあの一番その正しいんですけど、じゃ原作者がまあ映像とかアニメ、実写とかアニメの専門家かっていうとそうじゃないから、
うん、
その原作者を尊重するがあまりにあの破綻したアニメ作品っていうのも僕らは知ってるし、
うん、
そのすごく難しい問題がたくさん乗り入れちゃってるんだけど、うん、テレビドラマはまだそういう議論もされてないくらい閉鎖的に作られてたんだなっていうのが、まあ、今回の件で明るみになりましたよね。
うんうん、
いや、ちょっとびっくりでしたけどね。
うん、
続いてですね、じゃあ、勇気爆発バーンブレイバーンについてということで、どうですか、東さん。バーンブレイバーン、ご覧になってますか？
全話見てますよ。
お、マジか。
お、比嘉くんなのに。
珍しいでしょ。
お、珍しい。
やっぱり見たことないものっていうのは見ちゃいますね。次どうなるんだろう。
これもね、僕らはめちゃくちゃ楽しんだんですよ。
はい。
あの新選権でも全部見てみた件でもめっちゃもう盛り上がった作品で、うん、なんだこれは。うん、
はいはい。
度肝抜かれた。
度肝抜かれましたね。ということで、熱文字ネームジャイさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
勇気爆発バンブレイバーンが新前県の A サイドと B サイドの両方でランクインしたことに大変驚きつつ、番組に対する熱量が高いうちに自分の考察を言語化せねばと思い、今回メールさせていただきました。
はい、
私はロボットアニメオタクなので、勇気爆発バンブレイバーンについても制作発表時からチェックしていました。タイトルの勇気爆発というワードから勇者シリーズの再来かという声が X でも散見、
うんうん、
ミリタリー調のロボが活躍する第1話のラスト、いきなり勇者っぽいロボが登場。自分の予想通りの展開に、あーこっから勇者っぽい感じねと冷静に受け止めていました。ちなみに勇者シリーズとは1990年から98年放映の王道ロボットアニメシリーズです。X などではバーンブレイバーンは大好評、アニメを普段見ていない私の同僚からも面白いとの評判。それで大好評の理由を考えるようになりました。すぐに答えは出ました、
うん、
配信サービスなどで今でも勇者シリーズを見ている自分と違い、多くのアニメファンからすると大人の時間に突然現れた懐かしの王道ロボットアニメだったわけです。懐かしさでみんな盛り上がってるんだなと最初は思ってました。ですが、懐かしさだけでここまでヒットするかと考え直していたタイミングでの今期の新前件でした。以下、大変長文となりますが、ご容赦ください。まあ、ここまで枕でしたね。
よっしゃ、よっしゃ、
熱量と文字数らしいメールだ
った。ね、始まるぞ、祭りが始まるぞ。
アニメファン全体の中でも、ロボットアニメのファンはマイノリティです。自分の経験上、ガンダムなど一部のメジャー作品を除くと話が通じる相手はなかなか見つかりません。私は現在ゲーム業界で 3DCG デザイナーをやっています。
お
お、プロですね。
うん。
ゲーム業界でもロボットものというジャンルはニッチなため敬遠されています。なので、ゲーム会社であるサイゲームスかウマ娘の次にロボットアニメを作ったことには大変驚きました。ロボットアニメがニッチな理由は、その誕生の経緯に深い関わりがあります。そもそも王道ロボットアニメとはおもちゃの宣伝ありきの子供向け番組です、
うん、
その代表例がマジンガー Z であり、勇者シリーズであり、近年ではシンカリオンといった作品です。これらの番組はおもちゃを売ることが最大の使命でした。まあ、ガンダムもね、その、まあ、富野監督もおもちゃ屋の手先とかよく自分のこと卑下しておっしゃってます、
うんうん、そんなこと言わないでよ。
そのため、1、主題歌でロボットの名前を連呼したり、2、武器や必殺技の名前を叫んだり、3、ドラマの中心にロボットありきだったり、あの手この手で商材であるロボットがヒーローとしてアピールされています。おもちゃの宣伝番組として生まれた王道ロボットアニメには一つのセオリーがあります。
うん、
それは、多くの子供が成長とともに卒業していくということです。
ああ
その結果、少子化の今では商売としては子供が中心の狭いジャンルとなっています。その王道のセオリーを打破したのが機動戦士ガンダムです。ガンダムの最大の特徴は、ロボットをヒーローとして中心に据えるのではなく、あくまで世界観の一部、兵器としたことです。これは国さんもよくおっしゃっていることですけど、うん、ロボットに興味がなくても、人物や世界観など他の要素だけでも十分楽しめるように作られています、うん、ファンは自分の年齢や興味その変化に応じて何度でも作品を楽しめます。それが広く長く愛される秘訣になっています。
そうですね。
ちなみにガンダムもその本質はおもちゃの宣伝番組です。ガンダムのプラモが社会現象になるとプラモを売るためのロボットアニメが大量に作られました。しかしファミコンが子供の娯楽の王様になって以降、おもちゃを売るためのロボットアニメは急激に衰退していきます。うん、現在、アニメで人気の異世界転生ものはこのファミコン人気の文脈の中から生まれたものです。話をブレイバーに戻しましょう。おもちゃ会社とのタイアップでもないのに、歌で名前を連呼し、必殺技を叫ぶブレイバーンは、明らかに王道ロボットアニメの文脈で作られています。そして深夜に放送し、なぜか大人のアニメファンに支持されています。それは主題歌がビルボードジャパンの週間ランキング4位を取ったことでも明らかです。なぜこれほど大人に支持されているのか。その理由は、番組が笑いのオブラートに包まれた本気で作られたロボットアニメであるということ。そしてその象徴であるブレイバーンというキャラクターが、とにかく魅力的であるということに集約されると自分は考えています、
うん、
編集部の皆さんも語っていましたが、とにかく前編を通してボケを連発してくれますSNS でそのボケをいじりたくなります。ミリタリー描写などの地に足についた細かな演出がスイカに塩を振るがごとくブレイバーンの魅力を強調しています。そしてブレイバーンのアクションにはロボットアニメの名手である、大張正美監督によって過去のロボットアニメのパロディーが山ほど詰め込まれていて、これもオタクなら SNS で言いたくなります。こういった魅力が現役のロボットアニメオタクに刺さり、大きな求心力となっています。さらにロボットオタクの声が子供の頃に、王道ロボットアニメを見ていた人たちへも届き、笑いの要素をきっかけにして松崎さんや東藩のようなジャンル外の人も動かす大きな遠心力を伴っています
。あ、そうかも。
大人になっても好きなものを好きと言い続けるのは時に勇気がいることです。むしろ大人だからこそ周りの空気に流されてしまいがちです、うん、ブレイバーンは一見ギャグのようで実は王道ロボットアニメそのものです。すべてのツッコミを引き受けた上でこれが最高にかっこいいんだと自信たっぷりに自己肯定をするブレイバーン、そして大張監督をはじめとする大人たちが本気でこの作品に取り組んでいます。その姿にかつて子供だった今の大人たちが笑いとともに勇気をもらっているのだと思います。今回メールをまとめる中である人物がブレイバーンとダブって見えました。日本を代表するアニソン歌手であり2022年12月にお亡くなりになった水木一郎さんです。ここでは敬愛の念を込めて兄貴と呼ばせていただきます。
はい、
兄貴は一時期コメディリリーフとしてテレビのバラエティ番組を賑わせてくれました、
うん、
風もないのにマフラーをなびかせジャーッと盛んでお茶の間に笑いを提供してくれました
でしたね。
笑われたっていいからもっとアニソンのことを知ってほしい考え、あえてそのような演出をしていたそうです、うん、全力で叫び歌っていた兄貴、視聴者は気楽に笑いながらアニソンの世界に触れることができました。その姿を見てアニソンは知らないけれど兄貴のことが好きになって興味を持った人も多いかと思います。かつてアニソンはどんなに売れても歌番組から無視され、アニソン歌手は陰に隠れる存在でした、うん、そんな中でアニソンを知ってもらうために尽力し続けた兄貴の貫いた開いた道が現在のアニソン人気へとつながっています。ジャンルを知らない人でも気楽に笑いながら上質なロボットアニメを楽しむことができる、そして見ている人には勇気をくれる、そんなヒーローを描けているからこそこれほど支持されているのだと思うんです。ブレイバーンという作品、まさにマフラーをつけた兄貴の姿そのものだと思うんです。ということでいただきました、うん、ジャイさん、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
めちゃめちゃいいメール。
そうね、
まあ、長いですけれども、うん、やっぱその長さに必要な、まあ、歴史がちゃんとねここに入ってますからね、
はい、うん、
そうなんですよ。やっぱり、まあ、しかもこの水木一郎さんっていうのはね、もうここの名前でも出てきましたけど、マジンガー Z とかも歌ってましたしね。うん、
はい。
はい。
で、 まあ要はダサかっこよさがあったというか、
うん、
まあその後またねファミコンにとって変わられファミコンからまたそのドラクエが生まれ、うん、それがまた異世界ものへの文脈と発展していくという、
うんうん
中でなぜここへ来てこれなのかっていうところなんですけど、うん、
はい
国さんいかがでしょうか。
単純にシンプルに誠実さの見えるヒーローなんだよね。かっこいいんだよ。だから誠実なんだよやっぱり。で作品自体も誠実なんだよね。真面目に作んないとこれこんな風な映像にはならないでしょっていうのも見てる人たちはわかるわけだと思うのよ。で実際ブレイバーンっていうのはヒーローの人ですから英雄の人ですから。でもそれがなんかこう複雑に細かく裏表うんぬんじゃなくて。もう単純に悪いと思ってるんだから俺はやる、俺は倒すんだとかっていう正義の人だからさ。で、なかなかその、ね、現代的に見ると、子供もそうなんだけど、我々の世代だって上の人たちを見て憧れる大人がいるかっていうともういない世代なんだよ。社会的にそうなっちゃってんだよな、今。
そうね。
ニュースひねってもね、ああなっちゃうんで。その中で、いや、本当に信用できるヒーローってどういうもの？いや、これは作り物だけどさ。でもこれ、笑えるかな？いや、笑わせてるよ。笑わせてるけど、本当にこういうところで、ここで、俺の信念があってこうだっていう正しい人っていうことを、貫ける人ってやっぱかっこいいって思っている人たちが書くとこうなるっていうのが、やっぱ伝わるんでしょ。
うん。
誠実さが見えるんだよね、作品全体に。
なるほど、ね。なるほど。
だからやっぱ憧れるし、素敵なんだよ。
うん、
憧れちゃうんだよね。いい大人が、うん。俺らの世代でだって、かっこいい大人がもう本当にチャンネルひねってもなんか、金儲けのことしか考えてないのかっていう人たちばっかりになっちゃうんで、うん、いや、それはあるんだけども、そこ飛び越えて、本当に困ってる時に俺は手を差し伸べるのがヒーローなんだよって、ブレイバーンって言う人なんだよ。
そうですね。
多分、それがみんなわかるんだよね、
うん。
そういう社会的なあれも俺はあると思うよ、そのタイミング。やっぱいい作品ってそのタイミングっていう運も持ってるから。
そうね。
うん。あんなかっこいい大人
たち。こうなってしまった今ね、うん。もう我々にはブレイバーンしかいない。
ブレイバーンしかいない。いや、ほんと冗談抜きでブレイバーンがいたら叱ってやるのにな、あの国会の人たちをって思うんじゃない？うんうん、そういうところもあるんだよね。どうしたってその世に出てくるって社会のね、バックボーンってのは無視できないから。
比嘉くんはどう？ブレイバーン。
僕、細かいもうギャグがもう、もうすぐ面白くて、もう、スミスくんがですね、もう可愛いですよね。ボクシングの時に、いや、彼は、こう見て、実は脇を見されると、恥ずかしいので締めてるんだとか、うん、実は全身脱毛してるんだとか、そういう、細かいいらない情報が、すごい深みをくれるというかですね、あれはギャラギャラ笑いますし、あと、うん、細かいトランスフォーマーのパロディとか、
うん、
あ、もうね、僕もちょっとしか知りませんけど、知ってるところで言ったら、あーってなっちゃうところで。
いや、なんか、僕らが見てきたね、ガンダム以降の、
うん、
その、ロボモノ、
うん、
というジャンルで言えば、その、やっぱり、どうやったらより多くの人に見てもらえるかってことを考えたときに、まあ、いろんなことを試してきたはずなんですよ。
うん。
いや、エヴァンゲリオンみたいに、その人を選ぶ、まあ、兵器でも、もうもはやない人造人間にしちゃうとか、まあ、あるいはもうちょっとスタイリッシュにね、そのモビルスーツに当たるものを、もうちょっとスタイリッシュにしてみたりだとか、あと、全体的な作品のトーンをおしゃれにしてみたりだとか、いろいろあったと思うんですね。
うん、
で、まあ、もちろんプロットをいじる、残酷にする、あるいはまあ見やすく日常的なものにする、いろんな方法があった中で、いや、とにもかくにも正義でしょっていうね。
うん、
やっぱ国さんおっしゃるように、その、誠実っていうね、ロボットでなきゃいけない理由というか、うん、なんか、なぜ、このロボットが必要なのかみたいなことを、うん、まあ、ちゃんと見つめて返してる中に、このユーモアがあるっていうのは、
ね、
まあ、非常にこう嬉しいよね。
うん、
単純に。やっぱ、お笑いってさ、どうしても下に見られるっていうかさ、安く見られがちだから、
うん、
評価されないっていうのは我々身をもって知ってるわけで。なんで同じ作ってるものなのに、なんかね、お笑い系のやつって、うん、じゃあ、ああ、どっちかを対象に選びましょうっていう時に選ばれにくいじゃん。
そうですね。
うん、
昔、ハリウッド女優でも有名な人言ってたよ。 あの、授賞式かなんかで、コメディエンヌの人なんて、あ、バード・オン・ワイヤーの人だったかな。うん、あの、コメディ、コミカルなものってみんなすごく重要だって思ってるはずなのに、一番下に見るんだよねっていうことを言った人がいたよ。
うん、
やっぱ、あ、だから外国もそうなんだと、その当時思った記憶あるけどね。
そうだよね。
そうなんだよね。
まあ、だけども、まあ、今回こういう作品が出てきてね、また、うん、ああ、なんか、一周したなっていう感じもあるし。
あとやっぱバンブレーバンは子供が主役ではないっていうのも大きい。
ああ、確かに。
うん。パイロットとかが子供じゃないんだよね。
確かに。
これはすごいと思ったよ。
これは革命ですよ。
うん。
確かに一人も子供ね、出てきませんね、うん。
おっしゃる通り。
だからそこも含めてヒーローのロボットが出てくる。そのロボットっていうのは、いや、でもやっぱり現代の社会で言うと、それって、殺人兵器でしょっていう流れはやっぱ訓練だよね。でもそれと、それに子供を乗せるのはどうなのか。子供が乗るってちょっとタイミング早すぎやしないかとかっていう話はこの番組でちょいちょいそういう部分って俺はしてると思うんだけど、バンブレーバンはだからその部分も含めると、だから自衛官が乗っている。アメリカ軍が乗っている。そこに異質な、あの、自意識を持ったロボットが現れてるっていうところが面白いわけで、ここに子供が含んでないっていうのが大きいよね。ある意味安心して見られてるのかもしれない。子供がその世界に巻き込まれるってのは、いやーもうちょっとっていう部分もあんのかもしれない
よ。しんどいしね。またその、うん、じゃあどうするかっていうと、今度は乗りたくないって言い出す。
う
ん、
そうそうそう。
じゃあその乗りたくないって言い出すのをどう収めるのか。
うん、っていう話になっちゃうから。
うん、だけどもうそのパターンもガンダムもエヴァもやってるしなっていうのもあるし、うん、
そこなんだよね。あ、いやだから下に降りなかったですもんね、裸でずっと、
うん、
降りない降りない、
ずっとロボモノどうしたらいいのかって考え続けてきた人が作れてるものなんだろうなっていうんですよね、うんうん、ということで1月のふつおた以上でございます。
はい、
何かお知らせございますでしょうか、東浜。
あ、はい、あのすいません、あの告知ですけども、うん、YouTube チャンネル新しく始めましたので、ガンプラ作る専門なのでよかったら遊びに来てください。
ヒガゲームとは別にってことです。
はい、あの144分の1の情熱という名前でガンプラだけを初心者がちょっとずつあの成長していくっていうのをやってます
ね。なるほど。
1本から10分にしてますので見やすいので、はい、お待ちしてます。
はい、クリスは何かありますか？
いや、僕はないです。はい。はい、申し訳ないんですけど、何もないです。
ぜひ皆さんも番組の聞いた感想とかね、アニメ見た感想、この劇場版アニメ良かったよとか、何でもいいんで、netmoji@gmail.com までメールいただきたいと思います。お待ちしております。というわけで、本日は以上でございます。ありがとうございます。
東京大井町の II パソコン。お問い合わせは、090-1038-8957 お電話お待ちしております。
地方 CM みたいな。